Good afternoon.
皆さん、こんにちは。
Yes, and welcome, kids. Have a seat.
どうぞ座ってください。
This morning, I came to church by motorcycle.
今日はね、バイクで来ました。
Yeah.
ブルンブルン。
And when it was time to leave,
教会までね。
When it was time to leave,
で、家に帰るときに、一回帰るときに、
Chizura and Sky-kun came out.
でじいちゃんとスカイ君がロイドさんのバイクちょっと見に来ました。
I really like motorcycles, so when Sky looked interested, I said, do you want to start it?
で、ロイドさんバイクが好きなのでスカイ君が見に来た時にちょっと見るって言って。
Yeah. And so I showed him press this button to start it.
で、このエンジンかけるのにこのボタン押してみって言いました。
How was it?
You pressed it? どうだった？怖かった。音が大きかった。
Yeah, so
びっくりした。
Started up
ブルブルンって言ったからびっくりした。
He did the accelerator a little bit there.
で、アクセルちょっとこう吹かしたり。
And then, when I was talking to Emma ちゃん this afternoon.
で、今日の午後はエマちゃんとお話しました。
At that time, she had strawberry earrings on.
で、エマちゃんはイチゴのイヤリングしてたんですね、今日ね。
So, yeah.It's okay, but at that time,
その時ね、yeah, その時ね、今してないけど。
I was able to talk to her and find out that she likes strawberries.
で、その時話したら、エマちゃんがイチゴが好きだっていうことが分かりました。
So, the things that we're interested and the things that we like,
naturally, みんなが好きなこと、ね、興味のあること。
Naturally, people notice it and we talk about it.
で、周りの人は自然に気がついたりその話をしてくれたりします。
How about you all?
What みんなどう
do you, what do you、like、and what
何が好きですか、何に興味がある、yeah. 何好き
What's that?
何いちご、いちご、もう一人いちごがいた。
There's another Ichigo fan. So we're learning more and more about each other.
で、yeah. お互いのことをもっともっとよく知る、yes. だんだん知るようになってきました。
And when you like something, you naturally tell people about it or they see it in your life.
だから何かが好きだったら、そのことを自然に自分の好きなもののことを話したり、周りの人がそのことを気がついたりします。
And in the Bible it says that we are to be ambassadors of Christ.
で、聖書の中には私たちはその大使であるっていうふうに。
Ambassador is one who is like representing something that some country or something.
大使っていうのはその国の代表。
And so we represent our.Relationship with Christ.
だから私たちはキリストを代表するそういう存在ですっていうことが書いてあります。
So just like you like your shoes or your strawberries.
ね、イチゴが好きな人、靴が好きな人、バイクが好きな人をね、
yes,
入ってあげてる。
Yes. What else do you like?
他にどんなもの好きですか？リンゴとみかん。
リンゴ and みかん。So apples and tangerines as well. So.Much more that our relationship with Jesus, it's naturally the light is shining out.
イエス様のうちに私たちがあったら、そのイエス様が私たちがこう、キラキラして輝いて見える。
So people would become naturally interested.
で、それが見えるとみんな、ああ、この人どうしてこんな輝いてるのかな、楽しそうなのかなっていうふうに見ることができます。
And 2 Corinthians 5:20 talks about that.
第2コリントの5章の20節のところ。
And let's read it. Do you have it?
読んでみましょう。
Yeah. It says that we therefore...Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ to be reconciled to God.
20節、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。
And that reconciled to God, one way to understand it.
私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。
That reconcile to God is a little bit a big vocabulary.
和解するって難しいですね。
But
ね、分かる。
A little bit of what it means is to introduce to 紹介する。Introduce,
紹介するっていうような意味かな。
Like I introduce you to motorcycle.
バイクを。 スカイ君に紹介してみた。エマちゃんはイチゴのことを教えてくれて紹介してくれた。でももっとそれ以上のもっとたくさんのことです。イエス様に紹介する、あ、イエス様に紹介する、人に紹介する、人を引きつけて和解へと導くということですね。
To make Jesus known, to know Jesus and to make him known. イエス様をもっとみんなに知ってもらう。Let's pray a blessing.
お祈りしましょう。
Everybody else also pray blessing upon the
kids. 祝福のお祈りします。
Heavenly Father, we pray a blessing upon our precious treasure, the kids here.
天の父様、ここにいる本当に大切な大切な子どもたちのために祈ります。
And I pray as they learn even more about you, at the kids ministry.
下でキッズミニストリーでもっともっとあなたのことを知るようになると思いますけれども、
help them know that they can introduce you to their friends.
その学んだあなたのことをまたお友達に知らせることができるようになっていきますように。
In Jesus name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
We'll see you all. Have a good time.
じゃあまたね。
Yes. And today,
今日は
we have the privilege of having Hugh Brown
speaking. Hugh Brown さんをお迎えしています。
And his son James Brown
will
be interpreting.
が通訳をしてくださいます。
Welcome both of them. You need this.Let me scoot through. Sorry.
Oh, sorry.
Ah, 大丈夫大丈夫。まあ、今日も話を、まあ、聖書の話をさせていただくことを本当に感謝します。
It's with great thanks that I'm here to give you God's message again today.
今日はいつもとちょっと違って、最初にいくつかの写真を見せて話を始めたいです。
Today, a little bit different from usual, I'm going to start by showing a few photographs.
まあ今ロイさん、あの先生がこの子どもたちに和解の話をして、そして今日は私のメッセージのテーマは和解の務めという、まあ、聖書から借りた言葉ですけれども、和解の務めについて話をします。
Just like Lloyd was talking about there to the children about reconciliation, the theme for my message is the ministry of reconciliation.
じゃ早速写真を見せますね。ちょっと説明します。この写真は私の生まれ育った町、北アイルランドの首都ベルファーストの中心部、下町のところで、この大きい壁が今も現在そのままです。
This photo is of Belfast in Northern Ireland, the capital of Northern Ireland where I was bornIn Belfast, even to this day, you still have these walls.
この壁の名前は Peace Line と呼ばれているんです。
They call these walls Peace Lines.
まあずっと何キロメートルもずっとベルファーストの中心部の中に、あります。
They go on and on all around Belfast city center.
Peace Line という意味はね、この壁がなかったら平和がないという意味です。
And they call them peace lines because if they weren't there, there would be no peace.
イギリス系住民はこっち側に住んで、向こう側にアイルランド系住民住んでるんです。
So living on one side would be the British nationality, and living on the other side would be the Irish nationality.
まあ、30年間紛争が殺し合いがあって、その紛争の途中で建てられたんです。
There was a 30-year conflict, and during this conflict, these walls were built.
21年前紛争終わって和平合意が、できました。
There was a peace agreement 21 years ago.
でも21年経ってもこの壁を取り除くことができない。
But even after 21 years, we haven't got rid of these walls.
ちょっと次の写真お願いします。この壁をまたいでいる教会ある。
Right here at this wall, there's a church.
まあ、他の建物何もない、ただ一つこの教会だけ壁の両側に、あるんですね。
There's no other buildings like this. Only this church is built across both sides of the divide.
その理由はアイルランド系の人もイギリス系の人も一緒にこの教会の中で礼拝するためですね。
The reason for this isBoth the British nationality and the Irish nationalities both worship in this church.
次の写真お願いします。この人、元過激的な、まあ、UVF というテロ組織の最高幹部の一人です。
This man is a former extremist terrorist leader.
実は私の生まれて初めての親友です。
He was actually my first best friend.
まあ、9歳まで私の親友でした。
Right up until I was about 9 years old.
まあ、彼と僕はそのベルファーストの下町同じ道で生まれて、そしてその道で2人とも一番サッカー上手でした。
We were both born on the same street and we were both the best at football.
一緒に小学校のチームでプレーをしてました。
We both played for the primary school team.
まあ9歳まで、それで私の家族は引っ越してベルファストの郊外に引っ越しました。
At 9 years old, my family moved out to the suburbs.
その時からこの人と会って話したことがない。
And from that time, I haven't met or spoken to this man.
でも1年ぐらい前 CNN のテレビのニュース番組でこの写真とその報道がありました。
But about one year ago I saw this photo come across a CNN feature.
まあいろいろ共通点と私と、まあ、彼も拳銃で撃たれて奇跡的に命が助かったんです。
We have a lot of points in common、This man and myself also have both been shot and miraculously lived.
二人とも同じ組織の、まあ、リーダーになったんですね。
We both became leaders of the same terrorist organization.
二人ともイエス様と出会って救われました。
We both met Jesus and were saved.
そして今次の写真見ると彼は今何してるかと。
And you can see from this shashin, from this photo what he's doing today.
この教会、さっき見せた教会の会員としてね。
He's a member of this church.
そして元敵同士だった、もうテロリスト同士ね。アイルランド系、イギリス系、昔殺し合っていた人たち、たくさんこの教会の、今この教会に、通って一緒に礼拝してるんです。
So he is worshiping at this church with a lot of other former terrorists from both sides.
彼のすぐ横に黒いセーターみたいなものを着てるのは、昔 IRA のテロリストでした。
The guy leaning on his shoulder was formerly an IRA terrorist on the other side.
その当時もし一緒に見ることができたら相手を殺すということになっていたんですね。
In the old days, if they had met, they would most definitely have tried to kill each other.
今一緒に他の元テロリストたちとこの十字架を持って一番、紛争が激しかったところをこれを持って行進している。
And now he is carrying this cross together with other terrorists, former terrorists.
テレビのニュースで二人とも何を言ったかというと、今、まあ、昔は拳銃を持ってここに来てましたけども、今キリストの十字架を拳銃の代わりに持ってここに来てるんです。
So the way the news put it was that these pair used to carry guns, but now they're carrying the cross of Jesus.
まあ、そのピースラインという壁をまたいで和解の活動をしているんですね。
So right on the peace line, they are doing this ministry of reconciliation.
じゃあ次にちょっと聖書、今日の聖書の箇所をお読みします。
Let's have a look at today's Bible passage.
コリント第2の手紙5章17節から21節まで。
2 Corinthians 5, 17 to 21, and we'll just read this in Japanese.
Okay. 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
So that was 2 Corinthians 5, 17 to 21.
今日のメッセージの最初のポイントは、イエス様は最大の敵同士を和解させる。
The first point of today's message is Jesus reconciles the greatest enemies.
これは、新しいことではなくて、一番最初からイエス様の最初の12人の弟子たちの中にもそのようにイエス様は最大の敵同士を和解させました。
This isn't a new thing right from the start. The Jesus' first 12 disciples, Jesus has been reconciling the greatest enemies.
ちょっとルカによる福音書6章13節に書いてあります。
We'll look at Luke.
15節ね。その、まあ、人の名前だけ載ってるけど、この中の2人、マタイというイエス様の弟子の1人ね、新約聖書マタイの福音書を書いた人。
So this is just a list of names, but one of the names there is Matthew, who wrote the Gospel of Matthew.
そして最後の人の名前は、熱心党員と呼ばれるシモン。
And the last name there is Simon, who was called the Zealot.
その当時2000年ほど前ですね、イエス様が地上におられた時、ローマ帝国の支配のもとにイスラエルの国があったんですね。
So this is 2000 years ago when Israel was under the rule of the Roman Empire.
熱心党員と呼ばれているシモンはそれに対して過激的に反発して、ローマ帝国の兵士たちとかを殺す側の過激派の一人でした。
So this Simon the Zealot would have been in revolt against the Roman Empire, he would have been seeking to kill Roman soldiers and such as that.
でもそれだけではない。
Not just this.
自分の国民の中でその敵国というローマ帝国のために働いている人も攻撃する。
Even within his own nationality, within the Jews, he would also have sought to attack those who were working with the Roman Empire.
マタイという人は主税人としてローマ帝国のために自分の国民から税金を集める仕事をしてた。
And you see here, Matthew was a tax collector, so that is to say he was collecting money from the Jews to give to the Roman Empire.
シモンにとってはローマ、帝国の人と同じぐらい嫌っていた人ですね。
In the eyes of Simon, he would have hated Matthew as much as a member of the Roman Empire.
でも二人ともイエス様によって和解させられて、二人とも和解の務めを与えられました。
But both of them, through Jesus, were reconciled to each other and were given the ministry of reconciliation.
この和解の務めは全てのクリスチャンに与えられているんですね。
This ministry of reconciliation is for all Christians.
1年3ヶ月前、私はこの教会で、16の時、双子の弟と2人でテロ組織に拉致されて拳銃で撃たれた話をしました。
About a year and three months ago, I spoke at this church and I explained how at 16 I was kidnapped with my twin brother and shot.
そこの話、その時言わなかった分、ちょっと今日は付け加えたいです。
I want to mention something today that I didn't mention at that time.
その夜、10人のテロ組織の人、対立組織の10人の人、拳銃を持って私たちの家に入ってきて。
At that time, 10 members of a rival terrorist organization carrying weapons came into our house.
私と双子を拉致して、拷問して拳銃で撃ったんですね。
So they kidnapped my twin brother, they tortured him and they shot him.
私も一緒に。
I suffered the same fate.
そのグループのリーダーですね。10人の中の一番のリーダーが、その後ですね、7年ぐらい経ってからですね、もう一度私たちの家に来たんです。
The leader of this gang of 10 men came back to my house about 7 years later.
私はその時も刑務所を出所して神学校に行って家からちょっと離れていたんです。
At that time I was released from prison and I was going to Bible college, so I wasn't at home at the time.
でもお父さんはいて、この人は何のために7年ぶり私たちの家に来たかというと、あなたと教会と一緒に行きたいです、大丈夫ですか。
But this guy came to my father and said, would it be all right if I went to church with you?
私のお父さんは喜んで受け入れました。
Of course, my father was pleased to take him along to church.
そしてその人はそれから毎週私のお父さんと教会に行ってクリスチャンになって救われました。
So he started going every week with my father and became a Christian.
私も神学校の休暇の時家に戻って、日曜日の朝の礼拝の前に彼が家に来ました。
And so when I was on a break from Bible college, I returned home and met with him.
私も喜んで彼を受け入れて、一緒にその時から礼拝行って、毎週一緒に教会で一緒に座って礼拝しました。
I also was very happy to be able to go to church with him and sit beside him in church.
2000年も前からイエス様の 和解の務め、今も現在に至るまで変わっていない最大の敵同士を和解させてくださるんです。
So this ministry of reconciliation hasn't changed for 2000 years. Even to this day, Jesus is reconciling the greatest of enemies.
で、2つ目のポイントですが、
Move on to the second point.
イエス様は誰でも神様と和解させることができる。
Jesus can reconcile anyone to God.
まあ、今日の聖書の箇所を書いた使徒パウロと呼ばれる人ですね。
So the man who wrote today's Bible reading was Paul.
パウロはもともと誰よりもキリストを嫌ってキリストの弟子たちを激しく迫害していた。
Paul hated Jesus more than anyone else and persecuted the early Christians more than anyone else.
もう自分の国から出て外国にまでクリスチャンたちを探して捕まえたら迫害して刑務所入れたり殺したりしていました。
Even to the extent of leaving his own country, going into other countries, searching for Christians to kill and imprison.
最初のキリストの殉教者と呼ばれているステパノの石打ち公開処刑でパウロは参加していました。
So Paul was there supporting the execution of the first Christian martyr, Stephen.
でもその人はシュリアの首都ダマスコという町にクリスチャンを捕まえるために入ろうとしたとき、
So after that he headed for the capital of Syria, Damascus, to look for Christians.
そしてその道の途中で復活している永遠に生きているイエス様と出会って、
And along the way he met the resurrected, everlasting.Jesus Christ.
もちろん肉眼で見てないんですね。
Obviously, he didn't see Jesus in the flesh.
でもその経験によってパウロの肉眼の目だけじゃなくて心の目から鱗が落ちたという聖書に書いてあるんですね。
So from this time, after this time, it speaks about in the Bible howThe scales fall from Paul's eyes, and this wasn't his physical. This was the eyes of his heart also.
まあ、日本人でも目から鱗という言葉をよく使いますね。
So this is a phrase that Japanese people use quite a lot as well. The scales fall from your eyes.
まあ、残念ながらその言葉の由来を知らないで使ってるんですね。
And unfortunately, Japanese people, many of them, don't realize the original source of this.
本来の意味は一瞬の中でイエス様という方はどういう方であるか見えるようになるんですね。
The original meaning of this phrase was to in an instant see Jesus for who he really is.
つまりイエス様の本当の姿ね、永遠の神の一人子、この世の救い主だと見える瞬間ですね。
To see the real Jesus, the everlasting Son of God, and realize this in an instant.
その一瞬だけでそれを体験する人は必ず人生の最大の価値観の変化を経験するんです。
People who realize this in an instant will most definitely experience the greatest change in their value system.
彼はキリストの迫害者からキリストの最初の宣教師に変わったんです。
So Paul transformed from a persecutor of Christians to the first ever missionary.
自分の経験をもとにして今日の聖書の箇所書いてね、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させて、和解の務めを私たちに与えてくださった。
He wrote today's passage based upon his own experience of being reconciled with God.
まあ、そのことを考えるときですね、イエス様は誰でも神様と和解させられる。
And when you think of this, you realize that Jesus really can reconcile anyone to God.
でも一つ、それに対して20節に書いてあるんですけれども、それは受け入れる必要がある。強制的に神様と、神様は私たちを自分と和解させることはない。
But a point we need to remember here, it's written in verse 20 there, is that this isn't forced upon us. We have to receive it for ourselves.
神様は完全な紳士です。相手の気持ちを尊重する。それを侵害することはしません。
So God is a gentleman. He doesn't force his will upon anyone.
そしてもう一つのことですね。この言葉を通して学ぶのは、ほとんどの人間は神様と和解する必要があると分かってない。
One more thing we can learn from this passage is that most people don't realize that they need to be reconciled to God.
誰もわざと自分をね、神様を敵として立つ人いないと思います。
No one intentionally makes themselves an enemy of God.
でもなぜ私たちはイエス様を通して和解してもらってないとき、神様に敵対しているか、ちょっと学んでいきたいんですね。
But why are we described as enemies of God before we receive Jesus? I'll explain now.
まあ、マタイ12章30節にイエス様もはっきり言いました。
Jesus said in Matthew 12, verse 30,
私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。
Matthew 12:30。
もう簡単に言うと、中立はありえません。不可能です。
So to put it simply, there's no neutrality.
まあ、戦争や紛争を体験したことある人は誰でもこのことを分かってます。
People who have experienced war and conflict realize there's no such thing as neutrality.
でもほとんどの人現在は自分は戦争に関わっていると思っていないんですね。
But most people today don't realize they're involved in a war.
聖書は今私たち人間すべてもう常に戦争に関わっているという。
Says in the Bible that everybody is already engaged in a war.
その戦争は善と悪の戦争です。
The war between good and evil.
まあ、別の言葉で言えば、神様と悪魔との戦争の。
Or the war between God and Satan.
自分は避けたいと思っても避けられない。
Even if you think I want to avoid this, it's not something you can avoid.
私は中立でありたいと思ってもそれが不可能です。
Even if you think I want to be neutral, that's impossible.
イエス様はそれをはっきり言っている。私の味方はっきりしていないと私に逆らっている、私に敵対しているということです。
Like Jesus said, whoever isn't clearly for me is against me.
でもイエス様は私たちは敵であったときに私たちを愛して私たちのために自分の命を捧げてくださった。
But Jesus, while we were still enemies of God, loved us and gave his life for us.
ちょっとローマ人5章8節から10節見ていただきたいんですけど、
Gonna look at Romans 5, 8 to 10.
しかし私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
Romans 5, 8 to 10.
この聖書の箇所はクリスチャンにとって強い確信を与えてくださる聖書の言葉ですね。
This passage gives us Christians very strong confirmation.
もうなおさらという言葉を繰り返して強く強調してるしね。
It's repeated and it's emphasized even more now.
私たちは神様の愛を一番はっきり見ることができる場所はキリストの十字架ですね。
The place where we can most clearly see the love of God is the cross of Jesus.
そしてその愛を見るとき、必ず悔い改めに導かれる。
And when you see this love, you will most definitely be led to repentance.
神様は落としてとか罰して罰を与えてとか、裁くとかそのようなことによって人を悔い改めに導くことはしない。
God doesn't lead people to repentance through threats and judgment and punishment.
聖書には神の愛が私たちを悔い改めに導くと書いてあります。
It says in the Bible that we are led to repentance through the love of Jesus.
でも十字架を見て神の愛どのようにして 見ることできるかと。
But when you look at the cross, how is it you see the love of God in this?
まず神様は正義であるということを分かってないと、この話はすべてノンセンスになるんですね。
Firstly, if you don't realize that God is a righteous God, you won't get the true meaning of the cross.
私たちを裁く必要のないために、自分の一人子、罪のない一人子に私たちの罪を裁いてくださった。
So he judged his own son in our place so that we would not be judged.
正義を捨てて許すことが不可能でした。
God can't put aside righteousness in place of forgiveness.
だからそのことを分かると神様の愛の大きさ初めて見えるんです。
When you realize this, you begin to realize the love of God.
イエス様は唯一の私たちを神様と和解させてくださる方ですね。
Jesus is the only one who can reconcile us to God.
第一テモテ二章に書いてあります。
First Timothy 2.
神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
First Timothy 2 verses 5 to 6。
から三つ目のポイントで、に進みたいんです。
So getting into the third point、
まあ、悔い改めなしの和解はありません。
There is noreconciliation without repentance.
私たちは自分で自分の力とか自分の罪悪感とか後悔で 悔い改めることができない。
We can't be brought to repentance just through our own guilty conscience or our own feelings of regret.
誰でも罪悪感を持つ時があるんですね。
Everybody experiences guilt.
そして後悔する時もある。
Everyone has regrets.
私はいつも刑務所で受刑者に繰り返して刑務所を出入りする人たちに話をしてるんですね。
When I speak to the prisoners in Kobe prison, I always repeat this thing.
平均は4回目入ってるからね。
The average is this is the fourth time they've been in prison.
一人も例外なく入った時は私は絶対二度とこんなところに入らない。
And every single one of them, when they first entered prison, would have thought, "There's no way I'm coming back into prison."
私も経験したからよく分かってるんですね。
I have experienced this, so I understand.
それなのに何回も繰り返し出入りしてるんですね。
Despite this, they continue to repeat the same offenses.
だから罪悪感はないとかね、後悔はしてないというと。もちろん違います。
So you can't say that they don't have a sense of regret or feelings of guilt.
彼らは、私たちもクリスチャンになるまでは、罪というものの本質っていうかな、分かってないですね。
Before we become Christians,Don't understand the real nature of sin.
人に傷つけたとか、物を盗んだとか、人を殺したとか、当然誰でもそれは罪だと分かる。
Obviously, harming other people, stealing, killing, this is obviously sin.
そしてそれに対して罪悪感があるんですね。
And of course, we experience guilt over these things.
でも神様に対して自分は罪を犯しているということが見えない限り、わからない限り、悔い改めることはできません。
But with regards to God, unless you understand the true nature of your sin before God, you will not be brought to repentance.
そしてその罪の本質という、言い換えれば人間のすべての罪の原因というと、不信仰という罪です。
This sin is the basis for all other sin, and it's the sin of unbelief.
これも一番誤解されている罪ですね。誰もこれ罪と思ってないと思うんですね。
This is the most misunderstood sin. Most people don't realize this is a sin.
でも聖書で不信仰という意味を教えてくれるんですね。
But the Bible teaches us the real meaning of unbelief.
神様の存在を否定するという意味ではない。
It doesn't mean just denying that God exists.
悪魔と悪霊どもみんな神様の存在一個も否定したことない。
Even the demons don't deny that God exists.
神様の存在を信じて身震いしていると聖書に書いてある。
Says in the Bible that they believe in the existence of God and tremble.
その不信仰という罪は神様を求めないということです。
This sin of disbelief is the failure to seek God.
今日の箇所にも書いてあります。15節に。
Like it says in verse 15.
キリストがすべての人のために死なれたのは生きている人々が今私たちのことねもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。
2 Corinthians 5:15
自分のために自分を中心にして生きている限り神様を中心にはしていないですね。
As long as you are living for yourself, you're not living for God.
価値観の最大の変化は、自分のために生きる人はイエス様のためにイエス様を中心にして生きることができるようになる。
The greatest change in our value system comes when we stop living for ourselves and start living for Jesus。
そしてそれによって神様との和解をはっきり体験する。
And it's through this that we are completely reconciled to God。
イエス様はいくつかのところこの不信仰ということを私たち人間一番最初に悔い改めなければならない罪だと教えています。
Jesus says in a number of places that this is the first and most important sin that we must repent of。
一番最初語ったメッセージ、イエス様は悔い改めて信じなさい。
The first time Jesus ever publicly spoke, he said, repent and believe。
何を悔い改めるか、不信仰ですね。
What do you repent of? You repent of your disbelief。
つまり神様を求めないで自分の生き方、勝手に決めて生きること。
So you repent of just living for yourself, for what you want to do, and you turn to living for God。
神様を求めるということは、イエス様を中心にして生きることですね。
To seek God is to live for Jesus。
ヘブル人の手紙11章6節にはっきり書いてある、分かりやすく書いてあると思います。
It's written quite plainly in Hebrews chapter 11 verse 6。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者 には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
Hebrews 11:6、
一番聖書の中で信仰というものをどういうものかはっきり説明してくれる箇所だと思うんです。
So this verse explains most clearly in the Bible what it means to believe。
神様をおられることを信じるだけでは信仰に成り立ってないですね。
It's not just believing in the existence of God。
信仰がないと神様に喜ばれることは不可能ですとはっきり書いてある。
It's saying that without faith it's impossible to please God。
神がおられることと報いて求める人に報いてくださる方であることを信じなければならない。
It's believing that God exists and that he rewards those who seek him。
このようにしてイエス様も語って、ここのいくつかの違う箇所には同じことを言っているんですね。不信仰というものは神様に対する罪で、人間のすべての罪の一番根本的なところです。
And for this reason, Jesus says that the sin of unbelief is the most fundamental sin in God's eyes。
そのために私たちそれが分かるようにイエス様が聖霊を与え、このように送ってくださった。
And so we are brought to the realization of this. Jesus sends his Holy Spirit to the earth.
ヨハネの16章の8節と9節に、これイエス様、聖霊が自分を天に帰られて聖霊を送る、その目的の一つね、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世のその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。
So that's John chapter 16:8-9, where Jesus is explaining what the purpose of the Holy Spirit is.
One of the purposes.
One of the purposes.
その聖霊がその不信仰という罪について認めさせてくださると。
So the Holy Spirit convicts us of our sin of unbelief。
それ責めるためではない。
This isn't to accuse us。
苦しめるためではない。
It's not to give us a hard time.
私たちは自分だけで自分の罪分かってないから助けてくださるんです。
It's the Holy Spirit helping us.
その罪許すという唯一の目的で、私たちを神様との和解経験できる唯一の目的で、聖霊が罪を認めさせてくださる。
So the Holy Spirit is only convicting us of this sin of disbelief so that we can be forgiven of it.
まあ、1年3ヶ月前ここで証ししたとき、このことについて話したと思いますが、
Last time when I gave my testimony here, I think I mentioned this.
もう紛争の中でテロ組織に入って、もうひどい罪たくさん関わってました。
So when I was involved in terrorism, I was involved in some terrible things.
でもキリストの十字架、映画の場面で見てる途中で、
But when I saw the cross of Jesus in a film, in a scene from a film.
突然自分の罪、生まれて初めてそのはっきり分かったんです。
This was the first time I understood the nature of my sin since I was born.
テロ活動の問題ではなかったんですね。
It wasn't related to the terrorist activity.
イエス、神様から離れて自分勝手に自分の生き方を決める、そういう生き方が神の子供イエスを殺したと明確に見せられた。
It was the sin of being separated from Jesus and living my life for myself as I wanted to.
もうそれを悔い改めるならば、すべての罪同時に悔い改めているんです。
If you repent of this sin at the same time, you will repent of all the other sins.
今まで犯してきた嘘つきとか泥棒とか強盗とか殺人とか全部一個ずつ悔い改めることは不可能ですよ。
All the lies, stealing, killing, it's impossible to repent of all this one at a time.
だから聖霊が罪を私たちに認めさせるとき、この不信仰、神様から離れて生きていることを理解させてくださる。
So when the Holy Spirit convicts of sin, it's the sin of unbelief, the sin of being separated from Jesus.
それを悔い改めると、神様の前でもう二度と繰り返したくない、許してください、祈るとき、すべての罪は一気に完全に許されてるんです。
This one repentance of this one sin brings forgiveness for all sins.
神様と和解させていただく。
This brings us to repentance with God.
和解。
reconciliation with God.
そして和解の務めを与えられる。
And this also gives us the ministry of reconciliation.
19節にパウロはその続きで、神は和解の言葉を私たちに与えてくださってる。
Paul continues to say that God has given us the word of reconciliation.
So, 18節を和解の務めと19節和解の言葉を与えられている。
So it says in verse 18 the ministry of reconciliation, and then it says in verse 19 the word of reconciliation.
イエス様の側にはっきり立ってイエス様の証し人として生きるならば、この和解の務めに参加することができる。
If you stand with Jesus and you live your life as a witness to Jesus, you will be able to take part in this ministry of reconciliation.
まあ、喧嘩してる人とか殺し合いしてる人の間に入って仲直りさせることはできないと思いますね。
もう一回。
喧嘩してる人の間に入って仲直りさせるという意味の和解じゃないです。
It's not just a reconciliation between two people who are opposed to each other.
So、it's a, その和解の務めはキリストの福音の言葉ですね。和解の言葉は明らかにキリストの福音の言葉の意味です。
This word of reconciliation refers to the gospel of Jesus.
それを信じてそれに従って生きると、私たちは 他の人々にも神様と和解させる働きに参加しているんです。
When you believe this gospel of Jesus, this is what brings the reconciliation between God and between other people.
すごい特権です。
It's a wonderful privilege.
すべてのクリスチャン、すべての神の子供にこの和解の務めに参加する特権を与えられている。
It's the privilege for each and every Christian to be able to take part in the ministry of reconciliation.
でもその一番大きくそれに貢献するために一つ厳しい条件があるんです。
But there's one condition in order to advance this ministry of reconciliation.
あのテレビに写真に出てた人とか私も自分の体験もと同じように他の、まあ、大きく多くの人にこの福音の、まあ、和解の務めに関わる条件は次の通りです。
This condition which refers to my own experiences and also to the experiences of the guys in the early photos, this one condition is
もう誰に対しても許せない思いを心に抱かないんですね。
You cannot allow yourself to have unforgiving thoughts in your heart.
誰でも瞬間的に許せないという感情が湧くことあるんですよ。
Everyone feels that in the moment you can't forgive someone.
もうクリスチャンになってからでもあります。
Even when you, after you become a Christian, this happens.
この間の小学生の事件を見るとクリスチャンでも許せないという感情は湧くのは当たり前ですよ。
Like even the recent event on the news regarding the school kids, even as a Christian you can feel I can't forgive that.
でもそのふっと浮かぶ思いに心を止めてはならないです。
But thatinstantaneous thought you can't allow to dwell in your heart.
そしてその思いを心に留めるとひどい感情が湧いてくるのは時間の問題です。
If you allow such a thought to dwell in your heart, it will most definitely have an impact on your emotions. It will lead to negative emotions.
そして心は憎しみとか恨みとか許せない思いで支配されてしまう。
You will become a slave to unforgiveness, jealousy, and bitterness.
わかりやすい例というと、頭の上に飛ぶ、空を飛ぶ鳥と同じように思ってください。
To put it simply, it's like birds that fly over your head.
そういう思い、瞬間的に浮かんでくる思い、止められないです。
This instantaneous thought,You can't stop it. It's like a bird that flies over your head.
でもその通り頭の中に巣を作ることは止めることができる。
But what you can do is you can stop a bird from making a nest in your head.
それと同じですね。
It's the same. You don't allow the thoughts to dwell and to build.
ふっと思い浮かぶものは止められないけれども、そういうものに心を止めて心がそれに従ってひどい感情に支配されないようにすぐそういう思いを捨てるんですね。
You can't stop the instantaneous thoughts that come into your head, but you can prevent them from controlling your heart. So as soon as you have such a thought, you need to throw it out.
イエス様の模範を見て許せないことは何もない。存在はしてない。
When you look at the example of Jesus,You realize there's nothing that cannot be forgiven.
ペテロ第一二章二十三四と最後にこれで終わります。
We're going to look at 1 Peter 2 verses 23 to 24.
罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すこともせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
So that was 1 Peter 2 verses 23
to 24. 十字架の上で彼らを許してくださいと祈りました、イエス様。
When Jesus was on the cross, he prayed, please forgive them.
その後ね、彼らは何をしているか分からずにいるからって言って。
After this, you don't realize what happened.
No, he prayed they don't know what they're doing.
He prayed that they don't realize what they're doing.
まあ、人を殺していることは当然分かってるでしょう。
Well, obviously, they realize that they're killing someone on a cross.
だからイエス様はそこで何を言ってるかというと、彼らはその罪の本質というものが分かってないですね。
So when Jesus prayed, they do not realize what they're doing. He meant they don't realize the nature of their sin.
その時イエス様は彼らを敵として当然見てないですね。
Obviously, Jesus didn't see them as his enemy, as his enemies.
今日の言葉に書いてあったけども、今日は読んでないけど、その同じ箇所にね、パウロは私たちはもはや今後ね、人間的な標準で人を知ろうとはしません。
Paul says in another passage that we no longer view people from a human perspective.
キリストも人間的な標準でもう見ろうと、知ろうとはしません。
Jesus also doesn't look at people from a human perspective.
まあその意味はね、パウロは価値観の変化でイエス様の本当の姿を見て、他の人々も全く違う目で見ることができるようになった。
And for this reason, when Paul saw the real Jesus, he was able to see other people in a different light.
全ての人を神に愛されて救われるべき存在として見ることができるようになった。
He became able to see every single person as a soul that needs to be saved.
まあ、クリスチャンは誰でもはっきりとイエス様によって和解を経験すると同じ目で見ることができる。
Anyone who has been clearly reconciled to God as a Christian will come to see other people in this way.
So, クリスチャンにとって許せない思い、心を支配する言い訳はできない。
So as a Christian, we have no excuse for allowing our hearts to be controlled by unforgiveness.
その誰に対しても許せない思いを心に抱かなければ、神様は私たちを大きく和解の務めのために用いてくださる。そういうの。神様、誰に対しても許せない思いをまず抱かないクリスチャンとしてね。
As a Christian, firstly, the thoughts of not being able to forgive anyone.
Don't hold on to them.
Don't hold on to them.
そして神様は和解の務めの中で私クリスチャンを大きく用いてくださる。
And God will use it as a part of His ministry of reconciliation.
まあ、北アイランドの紛争でテロリスト同士の人たちは誰よりもその和解の活動をして平和を作ることができているんですね。
So, like the example from Belfast in Northern Ireland, anyone can be reconciled.
まあ、とにかく皆さんこれで終わりますが、クリスチャンすべて神様は和解の務めを与えてくださっている。そして和解の言葉、キリストの福音、そのために与えてくださっているんですね。
So, just in conclusion, God has given all of us as Christians the ministry of reconciliation, and He has given us the word of reconciliation in the gospel of Jesus.
ちょっとお祈りして終わります。
Let's pray.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
私たちの想像を超えるような大きな愛を持って愛してくださってくださったことを覚えて感謝します。
Thank you so much for loving us with a love beyond all imagination.
私たちは敵だった時、 愛してくださってイエス様の十字架によってすべて許してくださった。
Thank you that while we were still enemies with God, through the cross of Jesus, we experienced forgiveness.
ここにいる一人一人がその和解を個人的に受け入れることができますように助けてください。
Please help everyone in this room to experience this reconciliation individually.
そして本当のイエス様の姿を見て他の人々もこれから違う目で見ることができますように。
And may everyone in this room see Jesus as he really is and begin to see other people the way Jesus sees them.
和解の務めを全うすることができますようにお願いします。
Please bring to completion the ministry of reconciliation on earth.
私たちの個人の体験にもそれを全うしてください。
And use our own individual experiences to that end.
イエス様の名前によって祈ります。
Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
Thank you for that very deep message for all of us.
私たちにとっての深いメッセージを感謝します。
I would like to have communion. This is the first Sunday of the month, so.
今月の最初の日曜日なので、聖餐式の時を持ちたいと思います。
And as we take communion today, we could remember some of the words that Hugh.
先ほどヒューさんが話してくださったメッセージの言葉を思い出しながらこの聖餐式を取れたらと思います。
And understand what Jesus did for us.
そして私たちのためにイエス様が十字架でどんなことをしてくださったのか本当に深く深く理解していきましょう。
And that, well, let's go ahead and pass the juice and the bread to everyone.
まず最初にこのパンとブドウジュースを配ってください。
And this is what Jesus asked us to do in remembrance of him.
そしてイエス様がこの聖餐式を取りなさいって言ったのはイエス様を覚えるためにこれをしなさいって言われたんですね。
So communion uses bread.
でこの聖餐式ではこのパンを使います。
As a symbol of his body.
イエス様の体のシンボルとして
That was broken for us.
私たちのために砕かれました。
And wine at that time, which is today, is grape juice.
その当時はワインを使ってましたけども今日ではこのブドウジュースを使いますが
As a symbol of his blood that was shed for us.
私たちのために流されたキリストの血を表しています。
And so, all of you who receive and believe thatGo ahead and join us.
そのことを信じる方は受け入れている方はこのパンとブドウジュースが配られるものを受け取ってください。
And if you don't know what that means and don't know what this is about, you could just pass it on to the next person and don't need to take it today.
まだその意味がわからないなという方は回ってきてもそれは隣の人に回してあげてください。
Because there's no mystery in this. It's just bread and juice.
このパンとジュースに何か不思議な力があるというわけではないんです。
But,
単なるパンとジュースです。
But when you know what it means, it has more meaning.
でもその意味を私たちが分かったときには本当に意味あるものになります。
Go ahead and pass
じゃあお願いします。
to the people. And go ahead and pray in your heart right now. Meditate on the things thatWe've been thinking about as we listen to his message.
今日聞いたメッセージのことを思いながら、今神様の前に心を静めて祈る時間を持ちましょう。
Well, let's remember the scene. Jesus was with his disciples, and they were eating, and they had a meal.
で今そのイエス様がその当時弟子たちと共に食事をしていたその場面のことを思い出していきたいと思うんですね。
And then after he was, there was the wine and bread sitting there on the table already.
でその食事をしている時にそのパンとブドウ酒ワインがもうそのテーブルに置いてありました。
And so Jesus used those as a symbol to talk about what he was going to do.
なのでイエス様はこれから何をしようとしておられるかということをそのあったパンとワインを用いて説明しようとされたんです。
Let's read Matthew 26 to 28.
マタイの福音書26章の26節から28節読んでいきましょう。
And it says in verse 26, while they were eating, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take and eat, this is my body.
また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。
And so we take that as a remembering what he's done for us.
イエス様が私たちのためにしてくださったことを覚えて一緒に取りましょう。
Let's take and eat. In verse 27 it says, Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.
27節、また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。
So this is a reminder that it's not what we did, not anything that we deserved. It's all what he has done for us.
私たちが何かをしたからとかそれを受ける価値があるからではなくてイエス様がしてくださったゆえにということを覚えましょう。
And so we're just saying, Thank you. I receive that.
と感謝してイエス様の命をいただきましょう。
Let's take it and drink.
一緒に取りましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, thank you so much for sending Jesus to reconcile us with you.
イエス様を私たちとあなたとが和解するためにイエス様が送られたこと、イエス様を送ってくださったことを感謝します。
Thank you. Thank you so much. And thank you, Jesus, what you've done for us on the cross.
本当に感謝します。そしてイエス様、あなたが十字架上でしてくださったことを心から感謝します。
We give thanks in Jesus' name we pray. Amen.
感謝してイエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
And let's continue in worship with some
music. 続けて賛美をしていきましょう。